Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにみおこさん、ありがとうございます。おはがきをいただきました。みおけいさん、途中まで車に乗り電車に乗り継ぎ、草津キラリエの公演会場まで寄せていただきました。テレビで拝見し、ラジオで拝聴、図書館で本を借りて拝読、やっと妙啓さんご本人にお会いして法話を拝聴させていただくことができて本当に嬉しく思っております。短い間ですが思い切って寄せていただいて貴重なお話をありがとうございました。お礼までとのことです。そうですか、そうですか。あの時は雪が降っていました。その中車を運転し、そして電車に乗り継いで草津まで来てくださったんですね。美代子さん、ようこそようこそ来てくださいました。嬉しかったです。また機会があったらよろしくお願いします。そして毎週このラジオで出会っていきましょう。続いての方です。おはがきをいただきました。コマドリさん、ありがとうございます。いつも素直な気持ちでこのラジオを聞いています。亡き母がいつも心を丸く腹を横にして、この言葉がやっとわかる年齢になりましたとのことです。そうなんですよね。親が生きてる時にはまた反発心も出ますから、はいはい、いつもの言葉って言ってしまいそうになるんですが、いよいよお母さんとは会えなくなった時に、改めてお浄土からお母さんが言ってくださってるようですよね。私たちも一歳一歳成長してるんだなと思います。コマドリさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。レイコさん、いつもありがとうございます。みょうけいさん、なかなか書きにくいんですがはがきを書きます。私も老婆になり、できないことも出てきました。腹が立つこともありますが、これからもラジオ聞きますとのことです。本当そうですよね。過去を思い出して、なんであの人は、なんで私は、というふうにね、許せないこともあると思うんですが、しかし決してその過去が無駄ではなかったということです。それをいよいよ年を重ねた今、どう丸く収めていくかではないでしょうか。やはり私たちはね、負けたと思うから収められないんですよね。勝ち負けじゃないんです。もうそうか、私はすべて受け止めますという気持ちでね、これからも生きていきましょう。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。大津市よりびあこちゃんさん、ありがとうございます。今週も楽しく聞きました。ありがとうございます。みょうけいさんの声が優しく聞こえ和みます。笑顔は私もモットーにしております。悪いことや悲しいことは口に出さずに、そして日々楽しいことを話をしていると楽しいお友達ばかりになりましたとのことです。そうなんですよね。嫌なことを喋ったり悪口を言ったりするとね、こう空気がよどむって言いますよね。私もいい空気にはならないと思います。お花さんもそうなんですね。悪口ばっかり言ってるお部屋と、いつもキャッキャッキャッって笑ってるお部屋っていうのは、実験した方によると悪口を言ってるお部屋の方が早くお花は枯れるというのが結果に出ていました。わかるような気がします。だからびあこちゃんがおっしゃるように、周りも明るい人が集まってくれるのは、やはり自分自身も、ああお互い様よね、今日こんなことがあった、どんまいどんまいって言いながらね、楽しく会話をする関係なのかもしれませんね。ありがとうございます。さあ続いての方です。花尾倉さん、メールをいただきました。みょうけいさん、スタッフの皆さん、おはようございます。毎週欠かさず拝聴させていただいております。みょうけいさんはいつぞや喧嘩の話をされていましたが、我が家では夫は6つ上だからか、年上の余裕か、私が怒っても知らん顔されて静まりますとのことです。そうですか。 やはり鶴屋さんがそういう方だったら、だんだんこちらももういっかって気持ちになるんですよね。いい鶴屋さんと出会いました。花小倉さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。めぐりあいさん、ありがとうございます。妙計さん、かぼちゃのそぼろに茄子のみぞれに当たりました。ありがとうございますとのことです。めぐりあいさん、よかった。これ本当便利なんですよ。もうすべて具が入ってお出汁も入っているので、その中にね追加で自分の好きなものを入れてレンジをするとそのまま食べることができます。本当おすすめです。最近私は井村さんがね前スタジオに来られた時にスコーンのねご飯の素をくださったんですね。トウモロコシですね。本当に美味しかったんです。半分をおにぎりにしていただきました。まあ井村さんのホームページぜひ見てください。いろんな商品がありますのでね、楽しんでください。めぐりあいさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。かーみちゃんさん、ありがとうございます。私は夫との会話ですぐに腹を立ててしまい喧嘩になってしまいます。妙計さんの喧嘩のご法話は身につまされる思いですとのことです。言葉の贈り物、いつも温かく聞いておりますとのことです。ありがとうございます。もう人間はね、もう怒っては仏様の話を聞いて回復し、その繰り返しなんですよね。ありがとうございます。続いての方です。ラジオ大好きさん、ありがとうございます。妙計さん、いろいろな出来事があったということを妙計さんの話から聞きました。妙計さんの心が前向きなのはこういうことなんですね。妙計さん、本を購入して元気をもらいましたよとのことです。ラジオ大好きさん、ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと4月にね新刊本が出ると言ってたんですが、少しずれて6月あたりになってしまったんですけれども、60歳からの生き直しという本がね出ますので、ぜひぜひまた読んでくださいね。さあ続いての方です。いくよさん、門真より、ありがとうございます。妙計さん、井村さんのプレゼント希望しますとのことです。はい、当たりますように。先日門真のお寺にご法話に寄せていただきました。また10月も行きますのでね、ぜひ日替わり法話見てぜひ来られてください。さてとしこさん、メールをいつもありがとうございます。妙計さん、日替わり法話を読みました。それは妙計さんが井村屋さんとラジオでお話ししていたので、うんうんと思いながら妙計さんの日替わり法話を読むと、井村屋さんのクリームおはぎ、映像で見るともうなおさら食べたくなりました。ぜひ買ってみようと思います。おいしいものは人を幸せにしてくれます。これが井村屋さんですとのことです。そう言っていただいて本当にありがとうございます。クリームおはぎ、いよいよ関西で発売となりました。私も、スーパーの冷蔵の方に行っても購入し、今はお前の方にお配りもしております。え、白いおはぎなの？ってまず言ってもらえるんですね。そして、もう早速食べたわよっていうふうにね、後でお電話いただいたり、メールをくださったりして、なんか共有できるっていいなと思っております。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ティーヌさん。もう、ご夫婦のお顔が目に浮かびます。聞いてください。妻と二人でお出かけしている時なんですが、お店などに入るとスタッフの方が妻に対してヘルパーさんですかとか、ボランティアの方ですかと呼びかけられることがあります。僕は白い杖を携帯していることもあって、目が見えない男性とやはり援助をする人と見られがちなんです。お揃いの服を着るようになってそれが影響したのか、近しい間柄という印象を与えているようで、今度は妻のことをヘルパーやボランティアと勘違いされることはなくなっ ったんですが、ある時に男性から妻にお母さんと呼びかけられ、妻はすごく落ち込んでいます。やはり障害者と健常者の組み合わせ、つまり助ける人と助けられる人という思い込みがあるんでしょうか。相手に悪気はないんでしょうが、妻はお母さんと呼ばれ、実際僕よりも下なのに、8つも下なのにショックを受けておりますとのことです。先日妙慶さんのケーキと法話会に行きまして、思い込みや相手に投げかけた言葉で人間関係には影響を及ぼすという話をされましたが、まさにその通りだと感じました。相手の思い込みに投げかけられた言葉で傷ついた時、どのように受け止めたらいいでしょうかとのことです。実際私はもう2人を知っております。まあ、はっきり言って奥さんのが年上っていうのもはっきりわかります。でも8つ離れてるとは思いませんでした。それはティーヌさんが若いんだと思うんですよね。私は正直言って30代と思ってたんです。2人とも40代ですか。いやでも奥さんは30代ですよね。いやそれも納得です。どう見ても私は奥さんは30代前半と思っておりました。だからティーヌさんが若いんだと思うんです。それをもう素直に喜びましょう。そしてやはりどうしても支えてるということで、まさか妻がここまで献身的な介護をしないだろうというのも皆さんの中にあるのかもしれません。その思い込みが、お母さんと言ってしまったのかもしれません。あとは傷ついた時どうしたらいいかということなんですが、わからなかったんだということです。じゃあ、わからなかった方には、わかってもらうしかないんです。その時には、いや、妻なんですよ。あ、そうですか。で、終わることなんですよね。それを、私たち受け止めが、こうなの、ああなのというふうにね、なんか自分でストーリー付けるから、ますますね、傷ついてしまうんですよね。ティーヌさんの釣り合いさん、前ねケーキと法話会でね、妙慶さん日替わり法話でチョコレート好きっておっしゃってましたよねって言って、高いんですよあれ。私一口もうどれだけもう10分ぐらい舐めてるんですけど、そのチョコレートをくださったんです。まだね阿弥陀さんにお供えして、もう4月1日ぐらいにいただこうかなと思っております。そのぐらい本当に優しいね釣り合いさんなんですよね。これからもどうか2人のラブラブを見せていただきたいと思います。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。